This the seed, seed offspring, mentioned in this verse became root from the tree of the Old Testament promise of Messiah grow.
このまあ種とかですね、この子孫とこの書かれているこの言葉がですね、あの旧約聖書のメシアの約束がまあ成就するこの起点となったわけです。
The church priest agreed Genesis 3:15 was the germ of the promise which unfolded in the history of redemption.
チャールズ・ブリックスその博士もですね、創世記3章 15節がアガイナの歴史におけるこの約束のウイルス、もうこれがブワーって広まるわけですけれども、ここからそれが始まったと語られました。
Now, the next, who is the seed or offspring mentioned in this text?
じゃ あ, あのこの種もしくはこの子孫とは誰のことを言っているのでしょうか。
Clear the term seed is a generic term for the entire race that came from the woman.
この種、この遺伝子からですね、全人類のこの、この始まりがですね、この一人の女性から来たことを指しているんですけれども。
And, okay. On the one hand, while the seed of serpentin embraces or the evil race that delivered from him.
そしてもう一方ではこの蛇の子孫というのもあって、この全ての邪悪なこの子孫たちがですね、ここから来たということも見受けることができます。
However, the very fact that the noun seed is a collective singular deliberately provides for the factIt may include the one who represents the whole group as well as the group itself.
まあこの子孫っていうこのまあこの種とかですね、この子孫っていうこのヘブライ語の単語がですね、集合単数っていうその形式で書かれています。それを見るとこのまあ子孫のその一人っていうその一人のことを表しているのも同時に、その子孫のグループ全体も指しているということがわかります。
There is the most striking thing that happens in verse 15. The suffix on the Hebrew word here is a singular his. His.
そしてこの、あの、とても重要なことが15節で見られるんですけど、ここにかかとと書かれているんですが、このヘブライ語では単数形で彼のと、この彼のっていうこの単数形のかかとっていうふうに書かれています。
This surface cannot refer to the woman.
それはもちろんその女性のことに当てはめることはできないです。なぜかというと、これあのヘブライ語 の, あの文法ではこの男性のに当てはめる文法が用いられているからです。
Nor can it refer to the serpent.
そしてもちろんこれ蛇にも当てはめることのできないものです。
Since he will be the object of this male's attack. Moreover, the weapon his heel bears out the correctness of understanding Hebrew who is in English the he, yeah? As a singular pronoun in the praise. So, interpreted in this way. Okay, he...
そう、その、なぜ蛇に当てはめることができないかというと、彼が、あの、この、かかとが攻撃している対象だからですよね。そして、このヘブライ語の彼っていう、それは、ふって言います。その言葉が、まあ、単数形で引用されているんですけれども。
He will crush your head.
彼が、あの、お前の頭を踏み砕くっていうふうに書いてあります。
Because to the Adam and Eve, they are now under the controlling of Satan. But God clearly proclaimed the Adam and Eve, your offspring will come. Your offspring will, you know, crush your head.
そう、アダムとエバのこの子孫からですね、来るものが、お前の頭を踏み砕くっていうふうに言われたわけですよね。
So the Adam, the one human being, he will come, he will crush in the serpents, all the serpents, Satan's head.
そして、彼がサタンの頭を踏み砕くということなんですね。
Then the human being can be delivered from the bandits of the Satan.
そしてこの人間たちがこの縛りから解放されることができるということですね。
God will bring the liberty and the freedom from the bondage of Satan.
神様がこの縛りからこの私たちを解き放ってくださるという約束だったわけですね。
So this is a great hope to the human being.
これは本当に素晴らしい不幸ですよね。私たち、人間たちにとっては。
The Satan's head will completely crushed when this offspring of Adam and Hawa will come.
そして敵の頭が完全に踏み砕れる。このアダムとエヴァのこの子孫、この種を通してそれが行われるということなんですね。
So we say that in Genesis chapter 3:15 is
そのことをプロトイヴァンゲリオンというふうに、初めの福音と3章15節を言いますし言われています。
So we say, okay, who is this? This is the Messiah. We know Jesus Christ.
まあ、じゃあこの who ってこの彼は誰なんですか？私たちは知っています。イエス、メシアなるイエス・キリストです。
Okay. So here, in the temple is Satan. There is all the dragon and the serpents.
そしてこ の, この誘惑者、この古き竜、そして蛇というふうに書かれてあるんですけれども、この新約聖書もですね、創世記3章15節のこの蛇というのをサタンと言っていて、
As when in Romans 16:20, Paul prayed the obvious reference to this Old Testament text, the God of peace will soon crush Satan under your feet.
このローマ16章20節ではこの3章15節のことを、平和な神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますと言っています。
Satan will be crushed completely under the power of Jesus Christ.
イエス様によってその頭が踏み砕かれるということですね。
Okay, in the 2 Corinthians 11:3-14, he was, Eve was deceived by the serpent's cunning.
そして他のところでもこういうふうな引用があるんですけど、第2コリント11章3節とか14節では、エヴァが蛇に騙されましたっていうふうに書いてあって。
For Satan himself masquerades as an angel of light.
そしてサタンも光の御使いとして現れるというふうに、書かれています。
Revelation 29 is even plainer. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray.
そして、まあ、黙示録12章9節ではもっと分かりやすく書いてあるのが、巨大な竜とか、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わす古い蛇は投げ落とされたっていうふうに、この創世記3章15節と照らし合わせながら言っています。
But we know this Satan will be thrown into the fire of hell. Already the Bible, Genesis chapter 3:15, clearly reveal. まあ、この古
い蛇が投げ落とされるってその場所が、まあ、聖書の他の場所にはこの火の池だっていうふうに書いてあるんですけれども、
yeah. Okay. Let's read, let's study more deeply. This is how it will happen. God deliberately placed on enmity over the dead in its five uses in the Old Testament indicates person hostility.
まあ、この神様はこの敵意をですね、この、まあ、旧約聖書でこの敵意ってこの5回使われるんですけれども、人との間を表して動物のその戦いとかそういう感じでは一度も使われてないそういう単語です。
Never hostile actions exchanged by animal.
動物同士の戦いなど、だから蛇や蛇の戦いとかでは使われるような単語ではないです。
Okay, there's an enmity, three levels. The first level between the serpent and Adam and the Hawa.
これは一番最初のこの敵が蛇やサタンとかの間に置かれる、このアダムとですね、その人との間に置かれるものがあって。
God also plans that the enmity will continue between three Satan's the seed offspring and the woman's seed offspring.
そして、まあ、その女の子孫とその間に置かれるその戦いがありますよね。そしてその次に言われるのはその子孫たちですよね。その女の子孫、その敵のその子孫たちの間にもその敵が置かれるということを言っています。
The most surprising thing is that there suddenly emerges a male descendant of the woman who will crush the head of Satan while the leader merely crushes a bruise, the heel of his unnamed and unidentified male seed, we know.One is Jesus Christ.
まあこの、まあ、すごい驚くべきことは、まあ、いきなり名の書かれていないこの男性の子孫がですね、このサタンの頭を踏み砕く。そして、もちろんその蛇のようにかかとに噛みつくんですけれども、完全なる勝利が表されるというふうに予言されています。もちろんそれは私たちはイエス・キリストだということを知っています。
Here are three pillars are depicted here. Next.
What was that?
Next PPT.
Next PPT. Yeah.
The three pillars are depicted here.
There's 三つの戦いを見ることができるんですが。
Yeah, a personal one between the woman and the Satan in that day. At the...
女とこのサタンとの個人的な戦いがあります。
Another between the hostility of both the woman and the Satan in the future.
そして女とサタンとのこの将来的にこの子孫たちの間で行われるこの戦いがあります。
Yeah, we know in the Bible, like in a book of Esther, like Mordecai and Haman.
まあ、モルデカイとかエステル、この ハマンとかですね、この中でもそういう、子孫の間での戦いがあったと思われます。
ペロス in Egypt and Moses in Israel、
まあ、モーセとエジプトのこの戦いもありました。
But in the final peril, presumably in the end timesIt is cunning for us that leads to a moral flow to school of the evil one. We know the Satan or the serpent.
そして、
yet unnamed or unidentified male descendant of the woman. We know this is Jesus Christ. Yeah.
まあ、この終わりの日にですね、まあ、名が書かれていないものによってこの敵の頭が踏み砕かれる。今から私たちもまだ経験していないこの終わりの時代の一番最終的な戦いがあるんですけれども、その救い主、私たちはイエス様だということを知っています。
So this is Genesis 3:15, this Evangelion we read again, and I will put enmity between you, Satan, and Eve, and between your spring, the evil people, and hers, in right righteous people, and he will create the Messiah, your offspring, your offspring will crush your head, the Satan's head, and but Satan will strike his heel.
この「プラトエヴァンゲリウム」この最初の福音というのが創世記3章15節って言ったんですけれども、この私は女との間にこの敵が置かれ、そして彼がお前の頭を踏み砕き、この敵のこの頭が踏み砕かれるということと、そしてまあかかとには噛みつかれるということを、それを言ったんですけれども、
So the Proto-Evangelion is a presentation of the entire history of humanity in a miniature declaration.
このプラトイヴァンゲリウムというのは、もうこの全人類のすべての歴史、この一番重要なこの福音の要素を短い文でまとめたものです。
The spiritual world between Eve and or the serpent, the second level in a spiritual world between the son of in a light and son of in a darkness.
まあ、あの一番レベルでは、まあ、女性、女とその蛇の戦い。でもその第二段階のレベルで見ますと、それはあの光の勢力と暗闇の勢力の戦い。
Then final war, final spiritual war, final war will come in Jesus Christ, the Messiah, and the Satan. Yeah.
そして、まあ、最終的にはですね、このイエス・キリスト、この再臨と、この、その、また終わりの時代の戦いというものがあるんですけれども。
The proto, Evangelion is a presentation of the entire history of humanity in a miniature relation.
このプラトイヴァンゲリウム、この3章15節が全人類のすべての歴史を短い文でまとめたものです。
Relief, deliverance, freedom will come from the same God who created all things.
そしてこのすべてのこの救いというものは、すべてを作られたその同じ神様から来るということなんですね。
Exactly how and when?
じゃあどのようにしてでしょうか、そしていつでしょうか。
Such a question says these went unanswered as the centuries rolled on.
そしてこのような質問は時が過ぎる中で、もう本当にこの歴史上ですね、ずっと答えを見出すことができませんでした。
Next PPT.Some hint of what these early mortals may have understood from this announcement is evident in Eve's response that she had given first to her first son, Genesis chapter 4, verse 1.
まあ、あの先代の人々、その何ですかね、歴史を生きてきたその人々がどのようにこれを理解していたのか、例えばエヴァがですね、初めて男の子を授かった時にどういうふうにそれを捉えていたのか、まあ、創世記4章1節とかを見ながら分かることがあるんですが、
Okay. Chapter 4, verse 1. Adam lay with his wife.And gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord, I got the first of man."
まあ4章1節に、人はその妻エヴァを知った、彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。
Okay. Already, Eve, she received the revelation from the Lord.
エヴァは、その神様からの啓示をもう受けていました。
Yeah.Your spring will crush the Satan's head.
それはあなたの子孫によって、敵の頭が踏み砕かれるということです。
He will deliver you. In you.
そしてあなたがその子を産むっていうことを明確に知っていました。
Even after committing sins, they are covered by the in a curse. But even though God has a plan, or God gave a revelation, your spring, your offspring will crush the Satan's head, and you will be redeemed. You will be delivered.
もちろん善悪の知識の木の実を取って食べたことによって本当に、その何ですかね、追い出されてそういうふうになるんですけれども、それでも変わらない契約があるということを、アダムとエバは知っていましたし信じていました。
Okay. Chapter 4 verse 1 is not easy part, but let's go deeper way. Okay. Yeah. I hope you follow this one.
まあ、4章1節はとっても深いあれがあるんですけれども、
After begetting a son, Adam's wife Eve says in this manner, I have brought forth a man, comma the Lord, even the Lord.
そうそう、このですね、ヘブライ語を見てみると、この私は主によって一人の男子を得たというこの言葉がですね、この主によってじゃなくて主のみたいな、そういう主によって主の助けによってというふうに主のみたいな感じで、主の男子みたいな感じで、ヘブライ語の言語的にはそういうふうに見ることができます。
Okay, so read this 50. Some hint of what these early mortals may have understood from this announcement is evident in Eve's response. After she had given birth to her first son.
What was that?
In 50. Got it?
Can you repeat that again?
Some hint of what these early mortals may have understood from this announcement is evident in Eve's response that she had her first son in Genesis chapter 1. Okay.
まあ、この彼女がこのように反応したことによってどのようにですね、この子孫がエヴァによってどのようにその子孫を見ていたかっていうのを表していると思うんですが、
She named him Cain and explained the verb sounds like the noun Cain. I have gotten a manThen, in Hebrew, explanation, Hebrew is exactly, I have gotten a man, comma, even the Lord.
まあ、このカインっていうのが、まあ、この得たっていう、このカインを生み、この得たって、カインって、得たっていうそのカイン、その得たもカインっていうふうに同じように発音するんですけれども、このヘブライ語的には、主によってよりも、主の男子みたいなふうに書かれてあります。
なっけ、ハワ、シー、イーグリティジョイア、Who will deliver him, her, and his wife in Adam from the bondage of the Satan?
そして、もうエヴァもこの苦しい生活から、この縛り、この敵の縛りから、誰が私を救ってくれるのかっていうことを期待していたと思うんですよね。
Yeah. Actually, Okay, there is the way Luther landed the oppositional clause that came at the word for help. Well, so it's most of the modern versions in the Bible generally landed with the help of the Lord. Actually, with the help of this part is not in Hebrew text.
まあ、ほとんどの現代訳とかですね、ほとんどの現代の聖書は主によってとか、まあ、英語に直すと主の助けによってっていうふうに訳していますけれども、これヘブライ語では全くそういうのが書いてないわけですよね。でも、意味がわからないからこういうふうにちょっと訳では足したんだと思います。
So Martin Luther, when he translated in a Bible from in a Hebrew to German language, he slightly rendered it okay. If gave verse to Cain, then she should, if give verse a man with theHelp of the Lord, he added with the help of. But this part is not in Hebrew text.
まあ、マルティン・ルーサーがですね、この、ことをちょっと理解ができなかったので、まあ、主によって、一人の男子を得たというふうに、ドイツ語に翻訳するときにそれを足しました。
So, in aBut if she clearly understood, she got the revelation from the Lord, your opposite will liberate you from the bondage of Satan. So your opposite will come. So she eagerly desired, okay, I got my son, I got the man, then she come the Lord, like that.
聖書の原文を見るとですね、このエヴァのこの4章1節での発言っていうのは、ああ、この救い主がやっとで生まれたっていうことを言っているように感じるわけですよね。
That Eve understood that the descendant of human descent would be in some way divine because he can crush.The head of Satan.
まあ、エヴァはもうその自分の子孫が神様によるもの、その、まあ、救い主的なそういう、もう神様の子供みたいな、そういう、なぜかというと悪魔を倒すからですよね。だからそういうことを予想していたんですけれども。
So, in a, after begetting the child, the baby,Then she explained it this way, okay, I begot the son, the man, comma, even the Lord.
そして、この、私は、主の、その、一人の、男子を得たのように、本当は、書いてあるわけです。
If so, then if it's instincts, you know, instincts, yeah? Spiritual, in a,Sense under the revelation of God about the coming Messiah were correct.
まあ彼女のこの救い主、本当に神様の子供が彼女の子孫、この種を通して生まれるってその勘は当たっていました。
Yeah, so Eve's in a instincts about the coming Messiah were correct in her.In a world, I begot the man, the son, come a man, even the Lord.
その勘は当たっていて、本当に主のその救い、その主の子供というものが生まれたっていう、それは当たっていたんですけれども。
But her timing was a bit way off.
でもタイミングはだいぶ外れていたことがわかります。
We know Jesus. Yeah, the time when Jesus came. Okay.
そのまあイエス様が来られるのはまだだいぶ後ですからね。
Yeah. Then okay. Now we clearly got the when a through Evangelion. Okay, the Messiah will come through in a human being.
そして私たち今このプロトエヴァンゲリアンと言ってこの救い主この救われるそのお方がその子孫を通して 人として来られるということを知りました。
Then we know that chapter 9 after flood, God promised to Noah and his three sons.
そして
9:5-27.
まあ、ノアの予言というものがあるんですけれども、これは創世記9章25節から27節の部分に出てくるものなんですけれども、このノアの箱舟とか洪水とか、その時の話です。
Okay. So, would you read the first 25 to 27?
25節から27節を読んでみます。言った、呪われよカナン、兄弟たちのしもべのしもべとなれ。また言った、褒めたたえよセムの神主を。カナンは彼らのしもべとなれ。神がヤペテを広げセムの天幕に住まわれるように、カナンは彼らのしもべとなれ。
Okay. And Noah pronounced in a dual blessing on Ham's brother Shem.
ノアは2倍の祝福をハムの兄弟セムに与えました。
Blessed be the Lord, the God of Shem. May he, then we can see God dwell in the tent of Shem in Hebrew.
この褒めたたえよセムの神主を、セムの天幕に、住まわせるようにっていうふうに、このように、書かれてあるんですけれども、
in the verse 27 seems like Japheth will dwell in Shem's tent of Shem, but if you will deal in Hebrew text deeply, Hebrew text clearly reveal us this meaning. God will bless the Shem, Japheth, and also God will dwell of Shem. This is in Hebrew.
この、まあ、セムが明らかに予言の中心の御言葉の中心にいるんですけれども、この27節を見てみると、神様がヤペテを広げ、そしてセムの天幕に住まわせるっていうふうに書いてあるんですけど、これはどういう意味があるのでしょうか。
Clearly as a priest of Jerusalem, Shem is the central figure of the prophecy.
セムがこの御言葉の中心にいることはもう誰もが分かることです。
What does Japheth dwelling in the tent of Shem mean?
この神がヤペテを広げてセムの天幕に住ませるとはどういう意味があるでしょうか。
One day the living word of God will become flesh and he will dwell or he will tabernacle among us in John chapter 1 verse 13.
まあ、ヨハネ1章14節にはいつか神様の御言葉が人となって私たちの間に住まわれる、これはこの幕屋を張られるという、そういうふうにも見ることのできるその単語なわけですよね。
Revelation subsequent to Noah's era largely confined to the Mosaic and pre-monarchical periods. He will enlarge on what is meant by the rest.
まあ、ノアの時代の後、この大きくモーセの時代からですね、王政が起こる、その、王、サウルの前ですよね。それの間に、神様が人々と共に住まわれる、そして休まれるという、そういうふうなことがどういう意味なのかを、たくさんの啓示を持って表してくださいました。
For instance, the story of the Shekinah means dwelling.Dwelling, hovering over the tabernacle, and in the pillar of cloud by day, and the fire by night, reveals what? As God intended by this theme of his dwelling among
そう、例えばですね、社会な栄光というものがこの神様の栄光ですよね。この幕屋の上に昼には雲の柱、夜には火の柱として神様が人と共に座われるということがどういうことなのかということを、この幕屋、そして主の栄光、主の臨在を通して表してくださいました。
And in addition, the whole concept of the glory of God is a rich resource for detailing what it means to have the presence of God in the midst of His people.
まあ、神様の栄光というのは神様の臨在がどのようにこのように人々と共にあるのか、そういうことを深く教えてくださっています。
Yeah, so you know, okay, verse 27, if you will understand clearly through Hebrew grammar and the structure, we can read it this way. God will bless Shem, Japheth, Japheth. Then God is a subject. Then the object of Japheth. God will bless Japheth. Then another subject. God will dwell the tabernacle of Shem. This is a Hebrew structure, grammatically.
神様がヤペテをまずこの祝福されるわけですよね。これをまず神様が確実にヤペテを広げられるという、祝福されるということですよね。そしてセムの天幕に住まわせれるようにしてくださる。これがヘブライ語で明確に書いてある言葉です。
Okay. For now,
主がそのセムの天幕にです。
Yeah. For now, clearly, God promises to come in His advent in the line of a woman, Genesis 3:15. Got it? Yeah.
この創世記3章15節で見たように、女性のその子孫を通してですね、主が救いを与えてくださるんですけれども。
Next PPT. Okay. Yeah. Okay.Then the human side of the messianic redemption, the human side of messianic redemption, and is God on high to dwell among the people of Shem. Now, Genesis 9:20, for now, we can see God will dwell among Shem, the tent of Shem, Shem, okay? Among Shem, Ham, Japheth, but God says, I will dwell among Shem. Which means the Messiah will come through Shem. Got it?
まあ、このメシアによるこの人類の贖いというものがあるんですけれども、この人類側と神様側からのこの救いの観点というものがあるんですけれども、この意図高き神様がセムの人々と共に住まうこと、それが人類側から見たものですね。そしてメシアが、神様側から見たらメシアがこうやって送られること、その救いのために送られる、この2つのこの予言というものがあります。
Okay, great. The divine side of the coming Messiah, the two lines of messianic prophecy, the human and the divine
この、人類側と神様側の2つのですね、メシアの予言というものがあるんですけれども、
The one who will come, who will deliver us from the bondage of Satan, from the pressure of under the curse. But this one is we can see the human and the divine. Got it? Yeah.
まあ、この完全なこの贖いというのは、人側からそして神様側からこのメシアの送られる、そういうことが予言されているんですけれども。
Yeah, henceforth develop side in the messianic practice. The human and the divine.
このメシアの予言がですね、人類側と神様側というものが同時にこうやって交差したりもします。
They approximate times but never converge till they unite in the person of Jesus Christ, the God, the perfect God, perfect man, at his first advent, and still more at his second advent.
まあ、この完全なこの予言の成就っていうのはもちろん神様であり人であるイエス・キリスト の, あ の, この初臨と再臨とによって完全に完成します。まあ、明確に今分かっていることは、まずこのメシアがエヴァから来るということ、そしてセムから来るということ、そして次は誰ですかっていうことですよね。
Okay, let's go chapter 12.
そして創世記12章を見てみますと、
Would you read the first 1-3?
1節から3節読んでみましょう。3、はい。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アメン。
Then, from among the Shemitic tribes to whom God had given his promise to dwell among them, he called. Yeah, okay, got it.
神様がセム部族と共に住まわれることを約束して、そのセム部族からこのメシアが生まれるということを約束され、そしてある一人のその一つの夫婦を選ばれました。
So God called one Semitic couple, Abraham and his wife Sarah.
それはアブラムとサライでした。
To lead Ur in southern Mesopotamia and go about 1,100 miles away to unnamed land, we know Holy Land. How would show them?
彼らに南メサポタミアからこのウルからですね出て、まあ、1770キロぐらいですね離れた見知らぬ地へと導かれるわけです。
The call of Abraham begins a new era in redemptive history and a new epoch in the disclosures about the promised plan of God with its central character, the Messiah.
このアブラハムのメシが歴史上新しい出発点となりですね、神様がこの約束されたメシアのこの大きなこの起点となるわけです。
The next 50. On at least 6 occasions, the divine promise was announced to the Abraham.
まあ、6回以上の、ね、機会で、この神様の約束がアブラハムに与えられたんですけれども。
On two other occasions, the same prophetic words were given to his son, Isaac.
そして、同じこの予言の約束の御言葉が2回イサクにも与えられました。そしてヤコブにも同じ約束、この同じ契約が2回与えられました。
God gave revelation to the Abraham and thought deliverer will come through you, then through Isaac, through Jacob, we can see, yeah, is in a line.
そしてこの約束がアブラハム、そしてイサク、ヤコブを通して与えられるということが分かりました。
Okay, so in next 50, God made 8 promises to Abraham at the Genesis chapter. 1, 2, 3, then 7.
そして神様はアブラハムとこの8つのですね約束を結ばれるんですけれども。
Yeah, God would make Abraham him into a great nation.
まず第一番目に彼を偉大な国民とするということを約束されます。
He would bless him.
そして彼を祝福すること。
He would make his name great.
彼の名前を偉大にすること。
And his seed would be a blessing to others.
そしてアブラハムと彼の子孫が他の人々の祝福となるということ。
God blessed those who blessed him.
そして神様がアブラハムを祝福する者を祝福し、
He would curse those who cursed him.
彼を呪う者を呪われるということ。
Through Abraham and his seed, God would be the channel of blessing to every tribe on the earth.
そしてアブラハムと彼の子孫を通して全ての人々国民、その部族が祝福されるということを約束されます。
And God would give to Abraham's seed the land he had entered after leaving Ur of the Chaldeans.
そして神様がアブラハムとその子孫に約束の地を与えられるということをまた約束されます。
Okay, next PPT.
はい。
The word seed must be understood in some exclusive way.
この子孫もしくはこの種とかそういう意味合いも含まれるそういう単語なんですけれども、まあ、これよく理解しないといけないんですけれども。
For not all of Abraham's biological progeny, Jenny, are intended.
まあ、この全てアブラハムから生まれたそういう本当に生まれた子供たちを指しているわけではなく、
This narrowing of the promise is likewise seen in the posterity of Esau, Isaac, and Jacob, Jacob, and of Judah.
でもこれは約束によるものであり、この約束のこのメッシュという選びは、イサクの時にもヤコブの時にも神様が一方的に、選ばれました。
In Galatians 3:16, Paul insists the text said the seed.A collective singular noun.
そしてガラテヤ3章16節でもパウロがこの約束がアブラハムとその一人の子孫に与えられるとこの言及していますけれども、この子孫というこの言葉は単数形のその動詞のその形を取っているわけです、文法的に。
But the promise was spoken to Abraham and to his seed.
そう、ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。
The scripture does not say and to seed us meaning many people but and to your seed singular meaning one person who is Christ. So Galatians 3:16
神様がこの子孫たち、この複数形を使わずに、この多数ことを指すことをせず、一人を指して子孫にと言っておられます。その方はイエス・キリストです。
Okay, thank you. Then next, Jesus referred to when he claimed in John 8:56, Your father Abraham is God of seeing my day.He saw it and was glad.
まあ、イエス様はヨハネ8章56節であなた方の父アブラハムが私の日を見て、この見ることを思って大いに喜んだっていうふうに、彼はそれを見て喜んだのですというふうに、言われました。
It's very interesting that Abraham saw it and he was glad.
アブラハムがそれを見たように語られたわけですよね。
Jewish people was they surprised what? Abraham saw you?
まあその時ユダヤ人たちは、アブラハムがあなたを見たの？というふうにとっても驚きました。
But Jesus says Abraham saw me.
でもイエス様はアブラハムが私を見たっていうふうに言いました。
When did Abraham see the Messiah?
いつアブラハムはメシアに会ったのでしょうか。
Probably at Genesis 22:13-14.
おそらくですね、創世記22章13節から14節のこの時に会ったと思われます。
Would you open Genesis 22?
創世記22章をちょっと開いてみてください。
Okay. So, okay. God, please open the Bible. 22. Sometime later, God tested Abraham, and he said to Abraham, Abraham, here I am in Hebrew. He named me. Abraham replied. Then God said, take your son, your only begotten son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah, Mount Moriah.
One and two?
22.
これら、一節、二十二章、一節、二節、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わされた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山で、全焼の生贄として、イサクを私に捧げなさい。
In a, this is a very interesting question.God called Abraham is and his only begotten son. This is
この
onto the mountain Moriah.
アブラハムに、あなたの一人子イサクっていうふうに一人のその子供っていうふうにおっしゃいました。
Then we know what happened at this.At the mountain Moriah, at the peace 2000.
モリアの山で、何が起こったのか、皆さんも知っておられると思いますけれども。
When Abraham, he, offered his son Isaac, at the time God, from the heaven,God, the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham.、
そして、このアブラハムが、このイサクを捧げようとしているときに、天から、アブラハム、アブラハムというふうに、主が、語られました。
Do not lay your hand on the boy, he said, verse 12. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld.
まあ、12節見てみますと、御使いはあなたの手をその子に下してはならない、その子に何をしてもならない、今私はあなたが神を恐れることがよく分かった、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。
Then we can see here Abraham verse 13 looked up and did not think that he saw a ram caught by its horn. He went overRam sacrificed as a burnt offering instead of his son. Instead of his sons.
そして神様はその一人子を捧げるその代わりとしてですね、このお羊を与えられたんですけれども、角がヤブに、この引っかかっているですね、このお羊を身代わりとして、そのイサクを捧げる代わりとして与えてくださいました。角がヤブにこうやって引っかかっていたというふうに13節に書いてあるんですけれども。
So Isaac was redeemed by his burnt offering of the ram.
そしてイサクはこのお羊のゆえに、そのお羊が身代わりとなることによってイサクは助かりました。
So Abraham called this place the Lord will provide and to this day it is said、
そしてアブラハムはその場所を主の山には備えがあると名付けました。
So the Lord will provideThe Lord will provide. Moria means in Hebrew, God will provide, or God will see at this place, or God will provide something in this place, at this place. Yes, Moria means.
この、あの、モリアっていうのも、もう、主が何かを備えられる。主が備えられるっていう意味があるんですけれども、モリアの山のモリアがですね。
Then also, the Lord will provide Jehovah Jireh means, so we know that the Jehovah Jireh, the Lord will provide.
そして、その、場所をヤーウェイルエっていうふうに名付けたんですけども、このヤーウェイルエっていうのは、備え主っていうことを私たちは知っています。
Then, and to this day, it is said, to this day, we can figure out, okay, Moses, he wrote the book of Genesis. This 2000, this event was happened, but BC around 1400, when Moses he wrote the in a book of in a Genesis, he said, "Okay, to this day, until this day, during last 600 years, until this day, it is said on the mountain of Moriah, the way the Lord will, it will be provided."
このモーセもですね、600年後にこの主の山には備えがあるというふうに言いました。
So what is it? On the mountain of the Lord, it will be provided. What is it? That's question.
じゃあそれが備えられる、そのそれとは何でしょうか。
Okay. Then we can see here what is it? We need to figure out on the mountain of the Lord it will be provided. What is it?
この主の山にはそれが備えられるというふうに書いてあるんですけれども、そのそれとは何でしょうか。
We can get some hints through verse 17, verse 8. Yeah, would you read it?
17節、18節にヒントがあると思うんですけれども、what chapter?
Chapter 22.
22. 私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよ。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。
We can see here, all nations on the earth, every tribe, through your offspring, all tribe, every tribe will be blessed.
あなたの子孫によって地のすべての国々、この国民が祝福を受けるようになるというふうに書いてあるんですけれども。
And also, in verse 17, your descendants will take possession of the cities of your enemies. Actually, your descendant offspring will take possession of the end right.
この十何節の終わりのところには、あなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろうっていう、まあ、日本語ではもう本当に勝ち取るって書いてあるんですけれども、本当に勝ち取るっていうことを語っています。
Actually, you know, in the BC 2000 on the mountain of Moriah, Abraham offered his only begotten son Isaac.
そのモリアの山でそのアブラハムは一人子イサクを主に捧げました。
On the same Mount of Moriah, BC 1000, King David appointed the place. Then also King Solomon built holy temple on the Mount of Moriah.
このモリアの Can you repeat that again? Sorry.
BC 1000, King David appointed the place, Mount Moriah. Then his son Solomon built holy temple on the Mount Moriah. Same place.
ダビデが後でですね、その、 その神殿をモリアの山に建てますし、そしてソロモンを通してですね、ソロモンもそこでその全焼の生贄、その千頭の生贄をそのモリアの山で捧げました。
After 1000 Jesus came and after around 3 years he was crucified on the cross、うん、on the
Moriah.
He was crucified on the cross、on Calvary, but actually Calvary is included related to the Mount Moriah.、
うん、そしてイエス様が後に来られた時に、イエス様も十字架で、その死なれる時に、このカルバリの丘とか言うじゃないですか、それがモリアの山にあるものです。
And also in the bound of Mount Moriah, 120 disciples they gathered, then they prayed after Jesus' ascension to heaven.、うん、then God through Jesus Christ pour out Holy Spirit upon 120 disciples.、うん、The Holy Spirit came upon this Mount Moriah area.
そして、まあ、120名が聖霊、その祈りながら、共に集まりながら祈っていたその場所、聖霊様が下られた場所もモリアの山です。
So Bible says、It's very important. On the mountain of the Lord, it will be provided.、
うん、だから、
Yeshua, Jesus Christ.、
うん、まあ、主の山に備えがあるというのは本当にそれが成就したわけですよね。イエス・キリストを通して、そして聖霊様が、与えられたということですね。
Through him, all nations on earth will be blessed.、
うん、そして全ての国民が祝福されました。されます。
Okay.
はい、
Then, okay, time matter. Okay, then we can see here next 50 some Jacob's stairway, Genesis chapter
28. 創世記28章を見てみます。
A stairway resting on the earth with its top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it.
この28章12節を見てみますと、このそのうちに彼が夢を見た、見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている、その頂は天に届き、見よ、神の御使いたちがそのはしごを上り下りしていた。
Yeah, this stairway seems like point that Jesus Christ、
うん、そう、このはしごがこうやって向けられているんですけれども、これがイエス・キリストに向けられていることですよね。
Then, verse 17, Jacob says that this is the gate of heaven.、
うん、そして17節には、ここが天の門だというふうにヤコブが宣言します。
Okay. Then, chapter, Chapter 37. Okay, let me go directly to chapter 39. Yeah, I wanna skip it. Okay, let's see. Here is. Okay, let me explain about it, about the life of Joseph.
じゃあ、今からヨセフの人生を通してちょっと、いろいろ学んでいきたいんですけれども。
Dreams which brothers bowed down to Joseph.
この37章5節から11節見てみますと、この夢でお兄さんたちがヨセフにお辞儀をする、そういったところが見受けられます。
Do you intend to reign over us?
うん、そしてヨセフにあなたは私たちを支配しようとでも言うのかっていうふうに、言います。
And verse 23, they stripped Joseph of his robe. They took him and threw him into the cistern. Then they sold him for 20 shekels.
そして23節を見てみると彼が着ていたその長服を剥ぎ取りですね24節この穴の中に投げ入れて28節を見てみると銀20枚で売るところが見ることができます
Chapter 41:37 to 41 Joseph became prime minister of Egypt
そして41章に入って37節41節を見るともうエジプトの総理大臣になったっていうことを見ることができます
45 and now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here because it was to save lives that God sent me ahead of you.
そして45章5節を見てみますと今私のこの私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのですというふうに語ります
Verse 45:7, but God sent me ahead of you to preserve you as a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance.
それで7節を見てみると、それで神は私はあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらされるためだったのです。
I encourage you, in, between Jesus Christ and the Joseph, you can, through the comparing, through the life of Jesus and the life of Joseph, you can get a more clear sense of it.
そしてこのヨセフのこの人生とですね、イエス様の人生をこの照らし合わせると、ものすごいなんか一致して、よくわかるんですよね。
Okay. Then Genesis chapter 49.
Okay. そしてまあそれはちょっと今時間の関係上ちょっと早めにちょっと飛ばすんですけれども、まあ創世記49章を今度ですね、見てください。
Chapter 49, verse 8 to 12. We can hear today prediction.
この8から12節ですね。49章8から12節がこのユダのこの予言が書いてあるんですけれども。
Jacob's family increased to 12 sons, reaching 70 individuals by the time the family left for Egypt in Exodus 1.
ヤコブの家族はですね、12人の息子から始まりました。で、エジプトに着くこの頃にはもう70人までも増えました。これが出エジプト一章五節に見られるんですけれども。
But it was his fourth son, Judah, whom God singled out, to be the channel through the messianic line would continue. Got it? Yeah.
でも、そのたくさん人々がいる中で、この4番目の息子、ユダが特別に、もう神様の恵みによる選びによって選ばれ、この彼によってメシアの血統が引き継がれることとなったわけです。
We can see here Judah was promised.
まあ、このユダへの約束というものがいくつかあるんですけれども。
Yeah, would you read the first eight? Let me literally read it. Judah, your brothers will praise you, number one.
8節見てみると、ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえる。
Judah, would you read the first 8 to
8節から10節まで読みます。ユダヤ兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうだじの上にあり、あなたの父の殻はあなたを伏し拝む。ユダヤは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように、彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついに白が来て、国々の民は彼に従う。
Yeah, we can see here promises. The prey Judah will be the prey of his brothers.
もう一つ見られるのは兄弟たちの称賛と、イスラエルでこの優位に立つということですよね。
And Judah's hand will be on the neck of your enemies.
そしてこのうなじの、敵のうなじの上にあるということですよね。
So we can see the victories over his enemies.
だから敵に打ち勝つことっていうことを3番目の約束として見ることができます。
And we see verse 9.You are the lion's cup, O Judah. So we can see here the lion, like a lion.
お獅子のように、また目獅子のようにっていうふうに、ライオンのように、表されていることを見ることができます。
Yeah, he crouches and lies down like a lioness. Who dares to rouse him?
彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができよう。このライオンというのは王の現れをよく使われるんですけれども。
And then we see here, verse 10, the scepter will not depart from Judah.
そして10節には王権というものがユダを絶対に離れないということを教えてくださいます。
We know the scepter means the kingship, yeah?
この、王権ですよね。この王権というのは王の権威を表しています。
Then we can hear another, the kingship will not depart from Judah, nor the ruler step between his feet until what? Until Shiloh will come.
そして統治者の杖はその足の間を離れることがないというふうに書いているの。それはいつまでですか。ついに白が来て国々の彼が従うまでというふうに書いてあります。
We need to understand about what means Shiloh.
この白というものは何なのかということを理解しなければいけないんですけれども、
First can say when Shiloh will come, then every people will the obedience of the nations is his.
白が来て、この全ての国々がこの従うというふうに書いてあるんですけれども。
The interpretation of this prophecy, however, depends in a large measure on what meaning is assigned to the Hebrew word Shiloh.
そしてこの予言のここの解釈というのは、ヘブライ語のこの白というのをどういうふうに訳するかによって大きく変わってきます。
The meaning of until Shiloh comes can be best explained if the pointing of the vowels is changed from Shiloh to Selo, a form supported by 37Hebrew manuscripts.
この白というところをセロっていうふうに読み替えることができるんですけれども、これは37個のヘブライ語の書物がそれをそういうふうに記載していることがあります。
In the case, the Selo is a compound word from Set, the shortened form of the so-called relative particle Set, which
そう、この場合セロっていうのは、複数の言葉から成り立っているんですが、このセっていうのは誰とかどれとかそういう意味があるんですけれども、
The law in Hebrew belong to you.
そしてレっていうのはその属するとかですね。
The suffix or for all is means in English, in him.
そして、おというのは彼にとかいうそういう意味があります。
Okay. 그래서 우리 I shall and plus love plus all. Yeah. This accords perfectly with the longer form that is built up more distinctly in Ezekiel chapter 21, 27, 32.
そして、こうして、これの、この言葉がですね、エゼキエル21章27節にもっと明確に、書かれてあるんですけれども、持つべきものが来るまでは、みたいな感じのところに、持つべきものっていうふうに、しています。
Okay. Ezekiel chapter 21, 37, until he comes to whom it rightfully belongs.
このエゼキエル21章 の, 27節を見てみますと、この明確に持つべきものが来るまではっていうふうに、まあ、日本語ではちょっとそういうふうにはなってないんですけれども、そういうふうになっています。
The accept agent and the authority in a manuscript understood something close to this when they read until there comes which belongs to him, which belongs to Judah. Okay.
もう70人訳聖書とかテオドーティオン訳とかはこの持つべきもの、この何ですかね、27節ですよね。この持つものが、まあ日本語では持つものがというこのもうちょっと持つべきものがみたいな感じで、来るまではっていうふうに書いてあります。
There is dominion of the world.
これは国々を支配するということを、カッコユダというふうにして、訳しました。
That, in Aquila manuscript, Symmachus and the Targum Onclus, this manuscript read this way, until he comes, to whom it means the scepter or the rule belongs. Okay?
そしてアクイラとかシマカスとかダルムオンケロスとかは彼が来るまではこの杖もしくは権威を持つべきもの持つものがっていうふうに訳しました。杖とか権威を
The personal reference to him is the prepared way of taking it.
この彼っていうこの彼が誰を指すのかっていうのがとても大切だと思います。
The fact that Ezekiel seems to allude to this verse in his book tends to clinch the argument from a revelational standpoint.
もうこのエゼキエルがですね、このように語ったのは本当に重要な予言の要素があったと思います。
So let me say again, verse 10, let's read verse 10 again. The scepter will not depart from Judah.
創世記の49章、もう一度戻ります。49章の、10節ですね。この統治者の杖はその足の間を離れることがない。
So, 49 verse 10. Nor the ruler's step from between Judah's feet.
そして、まあ、英語ではこれを逆に書いているのかもしれないんですが、王権がユダを離れないというふうに書いてあります。
Until he comes to whom it belongs.
その彼に従うそういうふうな人々が来るまではっていうふうな感じですよね。
And the obedience of the nations is his.
そして国々のその従順ですよね。服従が彼にあるまではみたいな感じです。
Okay, in this point of from now, we can see here.Okay, God predicts to the Messiah will come through Judah.
まあこのメシアがユダを通して来られるということが明確にわかります。
Yeah, among 12 sons, but through Judah, the Shiloh will come.
そしてこのユダを通してまたこの白が従うことによってまたそれが来るということですよね。
Actually, Shiloh simply let means the perfect shalom bringer.
まあ、セロっていうのは、もう、本当に完全なシャロームとか、そういう意味も含まれています。
Okay, let me say again. シャロームは、perfect shalom bringer.
Agreement? Bringer. その、セロというのは、完全なシャロームを持ってこられるものっていうことを、言うことができます。
Yeah, when Shiloh will come, then the whole world will taste in a perfect in a great peace. He will bring it. Okay.
この完全なシャローム、この平安をですね、平和をこの方が持ってくるっていうことです。
In the world history, nobody could bring perfect.Peace into the human world.、
逆に言いますと、誰もその完全な平和を平安とをこの地球にもたらすことはできないということなんですね。
But when Shiloh will come, he will crush.The head of Satan.
でもセロが来るときにサタンの頭を踏み砕きます。その主に従わないそういったすべてのものを死の池に投げ込まれるというふうに書いてあります。そしてすべての人々が主に従うと言います。
Okay, so through the Genesis, we can see clearly about the God's revelation. Okay, the Messiah, Deliverer will come, who will liberate human being from the bondage of Satan and the bondage of sin. Yeah.
その本当にその誰がこのサタンからこの悪の絆そして罪のこの縛りから私たちを解放することができるのその救い主解放者が来られるということなんですね。
In the first in the chapter Genesis chapter 3:15, okay.This offspring will come through the offspring of Eve.
そしてこの救い主がエヴァのこの子孫を通して与えられるということを知りました。
Then he will crush the head of Satan.
そしてサタンのこの頭を踏み砕くということを知りました。
Then Shem, Genesis chapter 9:27.
そして、セムの、この、創世記9章を見てみると、セムの、この、ラインからまたそれが来るということを分かりました。
Yeah, this Messiah will, dwell in the tent of Shem.
なぜなら、このメシアは、セムの天幕に宿、住まわれるからです。そして、このメシアが、また、アブラハムを通して来られるということと、それが私たちは分かっています。
Yeah. And, the Bible says through, Isaac, through Jacob, then among then through Judah.
そして、イサク、ヤコブ、そしてユダっていうふうなことが分かっています。
Yeah, the chapter 49, verse 10, very clearly revealed the Shiloh will come through Judah.
そして、この十節を見てみると、シロを通してまたこのユダのこのあれが見ることができます。 白が来るということを見ることができます。
Shiloh will come through Judah, which means the perfect shalom bringer. The Messiah will come.
またこのシロが来るということは完全なる平安、そのシャロームが来るということだということを学びました。
We know, then, we know the meaning of shalom in Hebrew.
皆さんシャロームという意味がどういう意味か分かりますか、ヘブライ語で。
In a Hebrew means the restoration of human being、
この人類の
That's the intention.
回復と
And also restoration of whole cosmos.
そして全全ての被造物の回復というものが含まれています。
The human being and whole world, whole cosmos will be restored in God's will.
全人類の贖いというものがここに、このそして宇宙全体がですね、贖われ回復されるというものがその単語に含まれています。
We can see from Adam, Eve, then Shem, then Abraham, then Isaac, Jacob, then Judah, then the Shiloh will come.
もうこのアダムとかこのアダムエヴァからこのセムからそしてアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてユダ、そしてセムが来るという約束があります。あ、セロが来るですね。はい、
So Genesis chapter 49 verse 10 is very important.
だからこの49章10節っていうのは実はとっても深い啓示が含まれている説です。
A little bit in some typical.
まあちょっと難しいですけれども。
But it's a bit very. Now we got the clear point. Eve, then Abraham. Eve, Shem, Abraham. Then Judah.
Eve, Eva, Abraham. Eve, Eva, Sem, Abraham. そしてユダですよね。
Okay. Shiloh will come.
そしてセロが来るわけですよね。
Yeah, when the Shiloh will come, the whole we know the Romans chapter 8. Would you open that Romans chapter 8?
ローマ8章ですね。ちょっと開いてみてください。Chapter 8 verse
1. 18 to 24. Yeah. I consider that our present sufferings are now worth comparing with the glory that will be revealed in us.
今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取りに足りないものと私は考えます。
The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed.
被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。
For the creation was subjected to the frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it in hope.
それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。
That the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought in the glorious freedom on the children of God.
被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。
Yeah.In all the creation is under frustration, but this Messiah will come again. Shiloh will come again. He will bring true peace, true shalom, perfect shalom. Then whole creations will itself will be liberated from its bondage.
もう本当、被造物自体がこの滅びの束縛に縛られているんですけれども、この白が来るときに、全部、すべてが解放され、栄光の自由の中に入れられます。
Yeah, the creation itself brought into the glorious freedom, liberty of the children of God.
これは神の子供たちの栄光の自由の中に入れられるというふうに書いてあります。
Yeah. So we know the redemptive history in the Bible.
だから私たちはこの贖いの歴史、聖書に書かれてある贖いの歴史を知ることができるんですけれども。
Genesis to the Malachi, God clearly revealed, God in a reveal, the Messiah will come. Messiah will come.
そのメシアが来るっていうことをもう聖書全体的に、言っているんですけれども。創世記からマラキまで。
Yeah. Okay. Actually, we need to have some break time, but today, without break time,
ちょっと、
tomorrow, have a break time. Tomorrow, we'll have break time. Sorry.
Do you want to take a break?
No. Just finish up. Earlier.
Okay, okay. Yeah. じゃあ、もうすぐ終わりますから、ちょっと、もう、本当、ちょっとだけ、聞いてください。
Yeah, tomorrow we will have a break. Yeah.
もう明日は絶対に、ちゃんと休憩を取ります。
We finished the book of Genesis, Genesis in, Messiah in Genesis. Yeah. We finished, Messiah in
Genesis. はい、創世記を終わらせたんですけれども。
Okay. Then we will deal, two more, you know, passages in Torah.
あと2つ、そのモーセ5章からトーラーから勉強していくんですけれども。
Let's go to Numbers 24.
そして民数記24章ですね。ちょっと見ていただけたらと思います。
Verse 15 to 19.
15節から19節です。
Yeah.Okay. Okay, here, numbers. Under Shiloh's rule, Israel's land will enjoy unusual prosperity.
シロの支配下にあって、イスラエルの土地はすごく繁栄するというふうに書いてあるんですけれども。
The Targum Onkelos that leads until Messiah comes.
それ、タルグム・オンケロス訳では、このメシアが来るまでっていうふうに書いてあります。
The Jerusalem Targum leads until the time that King Messiah shall come.
エルサレム・タルグム訳では、王なるメシアが来られるまでというふうに訳しました。
Then what is the content of this oracle of God?
このどういうふうな流れでこの予言がなされたのでしょうか。このバラムの予言が。17節を見てみますと。
Okay, Numbers 24:17. I see him, but not now. I behold him, but not near. A star will come out of Jacob.A scepter will rise out of Israel. He will crush the four heads of Moab, the schools of all the sons of Shet.
私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しか間近ではない。ヤボコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。
Okay, what was the content of this oracle of God? What Balaam?
どのようにしてこの神様の予言がなされたのでしょうか。何を見たんでしょうか。
So, not one who was already present, verse 17a.
それは今ではないっていうふうに、書いてあります。その今おられる方ではないということですよね。
He would come sometime in the future.
未来に来られるお方であるということを分かります。
He would be an Israelite because he, the star will come from Jacob. So he said, he would be Israelite.
ヤコブからっていうことを見ると、イスラエル人であるということを分かります。
And a king who would triumph.
そして治める王だということが分かります。
The symbols of such reign would be a star and a scepter、
そして彼のシンボルは星もしくはこの杖ということが書いてあります。
The Jewish interpreters early on decided that this ruler announced here was the Messiah、
そしてユダヤ人たちもここに記されているのがメシであるというふうにずっと今まで確信してきました。そしてマタイ2章に出てくるこの東方の博士たちも星に従ってエルサレムで来ました。なぜなら彼らがメシアの誕生が星の出現とともにあるというふうにこの民数記24章17節を、信じていたからです。
OK So verse 17 that Balaam he saw him the man one manBut not now, which means future come.
I behold him. 私は彼を見るっていうふうに出てます。Him, 彼っていうのが、まあ、日本語にはないですけれども、そういうふうに彼を、今ではないけれども彼を見るっていうふうに言っています。
A star will come out of Jacob. A scepter will rise out of Israel.Yeah, we can see a star, a scepter, in Messianic.
ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こる。
Okay. So, let's shortly finish. Then Deuteronomy 18. Let's go Deuteronomy.
次モーセの予言申命記18章をちょっと見ていただければと思います。15節一緒に読んでみましょう。3、はい、あなたの神主はあなたの内からあなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。
モーセス he say the Lord will raise upFor you, people of God, a prophet like me, like Moses, from among Israel.
この、あなたの同胞の中から私のような、モーセのようなですよね。モーセのような一人の預言者を起こされるっていうふうに、モーセが言いました。
And at this point, we need to compare and study.The life of Moses, the life of Jesus Christ.
ここでモーセの人生とイエス・キリストの人生を比べてみる必要があります。
Now, you know, when Moses he proclaimed to the people of Israel, the Lord will send the prophet like me.
まあ、ここ私のような預言者をあなたのために起こされるっていうふうにイスラエル人に語りました。
OK So let's see in the PPT All previous messianic prophecies in the Torah or Pentateuch have been generic in nature
まあ、モーセ5章にあるこの全てのメシア預言というのはこの遺伝的この血統を通してこのもので表されているんでしたけれども、まあ女性の子孫からこの種から生まれることとか、セム族から生まれること、
From the seed of Abraham,
そしてアブラハムの子孫から生まれる。
From the tribe of Judah,
ユダ族から生まれ。
Okay. that the coming prophet would be number one, an Israelite.
そして来られる預言者、この預言されているこの預言者はイスラエル人だということがはっきりとわかります。
Number two, like Moses.
そして2番目にモーセのようであるということを見受けることができます。
According to verse 18-19, authorized to declare God's word with authority.
そして3番目、神様の御言葉を権威を持って述べ伝える18節19節にこれを見ることができます。
He would enjoy unusually intimate fellowship with the Father in face to face.
そして彼は父なる神様と親密なこの顔と顔と合わせた交わりを楽しむというふうに、おっしゃいます。
We know Jesus has a great intimate relationship with the Father.
そしてイエス様も本当に父なる神様と深いその親密な交わりがありました。
Yeah. Then, you know, Moses he would perform miracles in public before the nations. Yeah.
そしてモーセは公的にこの公でこの国々の前で奇跡を行い、それを行いました。そしてイエス様も同じようにこうやって公でですね、そのような奇跡をたくさん行ったんですけれども。
So, more than that, Moses delivered the people of God from the oppression of Pharaoh in Egypt.
そして、モーセもイスラエルの民をこのエジプトの奴隷から解放しました。
We know the Passover.
そう、杉越の祭り、その生贄を通して、
People of God can be delivered from the oppression of Pharaoh in Egypt.
このエジプトのこの奴隷の圧迫からですね、モーセがその民を解放しました。
Like that, Jesus delivered us from the under the Satan's bandits by the blood of Jesus.
そして私たちもイエス様のその子羊のその血潮によって私たちもそのいろいろな悪のこの縛りとか絆そういったすべてのものから解放されました。
And Moses he brought the word of the Lord at the Mount Sinai to the people of God.
そしてシナイ山で、モーセは、その民のためにその律法を与えました。
Like that, Jesus he gave us the word of the Lord.
そしてまあイエス様もその私たちに御言葉を与えました。
And also Moses he as a good shepherd he led his people in the wilderness.
そしてイエス様は私たちを良き羊飼いとして、その荒野を導いてくださいました。
Jesus is a good shepherd for us. From here to the heaven, King of heaven, he is leading us as a good shepherd.
モーセもその荒野、イスラエルの民を導き、私たち、イエス様も私たちをここから天国までのこの荒野の生活を導いてくださっています。
In many similarity between the life of Moses and the life of Jesus.
だから本当にこのモーセの人生とイエス様の人生というのはとっても同じところがたくさんあります。
We can say simply Moses is a type of Jesus.
モーセは型っていうふうに見ることもできます。イエス様の。
Okay, so.The coming prophet would be an Israelite like Moses, authorized to declare God's word with authority. Yeah, we talked about it. Yeah. So, okay. Then next 50. It is no wonder then that so many Jews in the first century expected the Messiah to be dead great prophet who would come.
まあ、一世紀のユダヤ人たちもイエス様のその時代ですよね、メシアが偉大なる預言者として、そのように待ちわびていたのは本当に不思議ではないんですね。
When they saw the miracle of feeding of the 5,000, they exclaimed, surely this means that Jesus is the prophet who is to come into the world.
まあ、5000人以上の人々が5つのパンと2匹の上で食べた時とかも、本当に、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だっていうふうに人々が、言ってたんですよね。
Yeah. You know, like people of God, they got the manna at the wilderness. Like Jesus, he provided enough food.
そう、本当にモーセがマナで、たくさんの人々を食べさせたように、イエス様もこのようにたくさんの人々を食べさせたわけですよね。
So people say, surely this is the prophet according to Deuteronomy 18 verse 15, yeah, like Moses, the prophet who is to come into the world.
だからモーセのように来たるべきこの預言者なんではないかっていうふうに人々が言い出したわけですよね。
Philip found Nathanael and announced to him, "We have found the one Messiah, wrote about in the law, about whom the prophets also wrote."
まあ、ピリポもナタニエルを見つけたときに、私たちがモーセが立法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いましたというふうに言いました。
Peter was clear on this matter by the time he was used by God in the book of Acts.
そして、まあ、ペテロもですね、この使徒の働きで神様に用いられたときにも明確に示しました。
In his second temple message, he quoted Deuteronomy 18.
この神殿でのですね、2回目のメッセージの時、申命記18章19節を引用しました。
As properly pointing to Jesus as the prophet that who would come and who had now come.
イエス様がこの来られるべきのこの預言者であるということ、そして今その預言者、そのメシア救い主が来られたということを明かしたわけです。
ステファン made the same connection between this prophet and Jesus.
ステパノもイエス様がこの預言者であったということを御言葉を持ってまた結びつけました。
As in this, the previous five prophecies of the Messiah in the Pentateuch.
モーセの五章の中で見たこの五つの予言のように、また保険のこの見られるように。
Here to the coming final prophet comprehended in his person all the prophets oftentimes only weakly demonstrated.
まあ、この来られる預言者が、まあ、他の預言者たちも、まあ、ちょっとは似ているんですけれども、そこまでは似ていないです。
Yet Moses, the prophet, was unique in his miracles. Okay.
まあ、でもそれとは反して、預言者モーセはとってもそのユニークに、似ている部分がたくさんあります。例えばその奇跡だったり。
In his direct access to God's revelation.
そして神様からこの直接この啓示の御言葉をいただいたり。
His giving of the law.
そして律法を与えたり。
His actions as a deliverer.
そして解放者として役割を果たして。
And his office as a judge over the people.
そして彼の民の導き手として導かれました。
In every one of these functions, and the more, he distinctly anticipated the Messiah who was to come.
まあ、多くの点でですね、いろいろな面でモーセは来られるメシアを明確に表していたんですね。
We know this Messiah is Jesus Christ.
このメシアが私たちはイエス・キリストだと知っています。
Mm-hmm. Okay, thank you for your good working and patience in this class. Okay, we finished this class.
そしてもう、くしよ。
Yeah.
Okay. じゃあ、これで結論として、こういうふうに。